ワークとライフのアップデートタイム。この番組は未来図がお送りします。皆さんこんにちは、北村麻鈴です。この番組はリスナーの皆さんのワークとライフのアップデートに役立つ情報をお届けいたします。今日はいつもと違う時間帯の放送になります。今月のテーマは働きがいのある職場作りについてです。お話を伺っていくのは未来図株式会社コンサルティング事業部の高橋りり子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は睡眠の質についてお話ししますが、北村さん今日何時に朝起きました？
私は今日3時に起きました。
漁師かって突っ込みたくなりましたけれども
本当そうなんですよね。
なるほど。実は睡眠について面白い研究結果があって、
はい、
現在慶応義塾大学の島津教授、この方のレポートでは人間の脳は朝起きてから13時間後には集中力が酒気帯び運転程度にまで落ちるとされてるんです。さらに15時間経つと飲酒運転レベルまで集中力が落ちちゃうそうですよ。
もうほとんど考えられない状態ですよね
そう、私はちなみに毎日5時起きなので。
早い
娘のお弁当作りというミッションがあってね、13時間後の午後6時には酒気帯び運転程度の集中力になっているっていうことになるので、
はい、
退社時間が5時半なんですよ弊社。そうすると家に着く頃ちょうど酒気帯びです。
なるほど。そう聞くとちょっと危ないような気もしますね
これってつまり残業している時間帯って酒気帯びまで集中力が下がっている状態で仕事をしていることになるんですね。ミスとか労災の発生リスクも高まります。そこまで集中力が下がってるんなら家に帰って本当にお酒飲んだ方がいいですよ。
そうですよねどうせ集中力が持たないならって思いますね、
睡眠って体の回復と心の回復のためにもすごく大切で、睡眠時間の前半では体の疲労が回復されて後半で心の疲労が回復されます。なので残業などが続いて恒常的に寝不足だったり睡眠時間短いっていう方は、体の疲れは回復していても心の疲れ、ストレスとか不安感とかイライラは回復されずに蓄積されている可能性がすごく高いんです。睡眠不足ってうつとか不安障害を発症するリスク高まるので、しっかりと睡眠とってほしいですね。そしてもう一つあります、
はい、
睡眠不足は脳の怒りの発生源である扁桃体を活性化させて、この扁桃体の活動を抑制してくれる前頭前野の機能を低下させちゃうので、パワハラ、セクハラ、不祥事なんていうモラル崩壊の引き金にもなります。睡眠犠牲にして勤勉であることが日本人の美徳であると考えられてきましたけれども、このようなライフスタイルが本当に効率的で持続可能なのかを考え直すべき時期に来てますよ。
なるほど。そうなるともしかするともう効率が悪いまま働いている時間の方が長いという人もいるかもしれないですもんね。
ありえます。
それってもったいないですよね。
そうおっしゃる通りですよね。なので法律でも従業員の健康を守るために勤務間インターバル制度というのがあります。退社してから翌朝出社するまでの間に9時間から11時間のインターバルを取ってくださいという法律です。退社してから11時間のインターバルを取っちゃうと、長時間の残業すると翌日の始業時間に出社できなくなる可能性がありますよね。
確かにそうですね、
現在はまだ努力義務なんですけれど、これ義務化の方向に向けて法改正の検討が始まってます。
法律で決められるってなると余計に重要さが伝わってくるかなと思います。しっかりと睡眠もとってワークもライフも充実させたいと思いました。
はい、
9月から始まったワークとライフのアップデートタイム、実は来週が最終回となります。来週は3ヶ月を振り返ってみたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は未来図株式会社コンサルティング事業部の高橋りり子さんでした。来週は今まで通りの時間、水曜日の午後1時48分から1時54分の放送になります。来週もぜひお聞きください。